さあ、八幡ラジオ815のお時間でございます。このコーナーは遊びも仕事も文化の8チャンネル地獄式と高松で髪をセット、パーマ、カットをするなら美容室ヘアウェブスの提供でお送りいたします。さあ、今回もスタジオの方にはですね、ティガロンさんとオズモンさんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします、はい。
よろしくお願いします。
ちょっと前回がディープすぎたんで、
はい、
ティガロンさんが結局何者なのっていう話なんですよね。なので今日はティガロンさんのお仕事についてお伺いをしていこうかなと思うんですけども、まあ、担当直入に何のお仕事されてますか、
はい、今はですね、地下アイドルのですね、プロデュース、タレントのプロデュースをさせていただいてます。
うん、初めて僕会ったかもしれないです。
あ、
それタレントのプロデュースって言ったら、はい、うわ、なんかすごいな、なんかちょっと夢のようなお仕事ではありますけど。
まあ、今、YouTuberである、はいはいはい、八幡さんの8チャンネル地獄式の中 の、 その、こちらに出てくれるヤシロンさんとかですね、うん、オズロンさんとかを、まあ、はい、一応こういろんなこう話で絡めたりとか、うん、あとは、まあ、自分の事務所にいるタレントさんが何かいるんですけども、うん、特に今ニャンニャンさんっていうですねタレントさんをですね、はい、世に出そうと思ってですね、うん、今ですね動かして活動させていただいてます。
へえ、はい、まあ、いろいろとね言えないこととかも出てくると思うんですけど、
はい、
そういわゆる世に出すってどういう作業というかどういう仕事になってくるんですか。
ですね、まあ、例えば番組にこういうラジオに出演させていただけるように、はい、うん、まあ、こう手を打ったりとか、
まあまあ、いわゆる営業ってこういうタレントいますよみたいな、
はいはい、営業したりとかですね、うん、あとは、まあ、雑誌に投稿とかですね、うん、あと、まあ、あとテレビにこういう人がいるんですけどっていうことでこう取材を受けてもらうような形を取るっていう形と、うん、あとはイベントにこ
う、
はいはいはい、出演させていただいたりとか、まあ、今地下アイドルっていう形なんでちょっとブッキングライブっていう、うん、まあ、何人かこうアイドルがこう出演するものがアイドルがあるんですけども、うん、それの、まあ、ライブハウスに出演させていただいてそれでファンを得得してって形でやって、
じゃあもう本当になんかマネージャーさんみたいなところも兼ねてるというか。
そうですね、マネージャー兼、そうですね、やってます。
はい、いや、なんか前回からの話の流れでいくと、まあ、アニメとか漫画とかゲームとかもフルにやりながら、はい、そういう活動って、はい、マジで1日24時間足りてます？
そうですね、大体4時間ちょっとぐらいしか寝てないですね。
体壊れるでほんまに。
いやいや、これがなんかねもう気になっちゃってもう
やらないと逆に落ち着かないみたいな。
落ち着かないっていう。
ああ、うん、じゃあもう逆に今の生活じゃないとちょっとなんか中で
なんか今日もだからこう高松に来てるんですけども、はいはいはいはい、なんか関東と放送が違うんですよ、テレビ番組。
ああ、確かそうですよね。
だからもうすぐ、はいはい、新聞とかこうチェックしたりとかもうチャンネルテレビのホテルでチェックしてましたよね。けど、
もうリモコン離さなかったですからね。
昨日はだ鬼滅の刃と、まあ、ちびまる子ちゃんとねサザエさん見れるなとかね、
はいはいはい、
それチェックしてました。
あ、そうか、
は
い、いわゆる東京でもやってる番組、東京でやってる同じ時間帯でやってる番組で、
ただ深夜 の番組やってないんでここはまあ、
あ、そうか、
でまあ録画してるから大丈夫だけどって感じですけど、
はいはいはい、
でもゴールデンタイムになるべく見たいって。
前回もおっしゃってました、はい、鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、
ね、
はい、話題になってる時に見たいっていう、
見たいということですね。はい、
うわ、なんかすごいですね。でももう東京っていうといわゆるアイドルさんなんてめちゃくちゃな数いらっしゃるわけですよね。
はい、
そんな中でのやっぱそういう営業活動というかっていうのも大変じゃないですか。
そうなんですよ。だからなんかこう目立たなきゃいけないんで、うん、例えば今回ですね8月のですね今度12日ですね、
はいはいはい、
ねコミックマーケット104っていうのがね あるんですよ。
コミケ、
そうですね、はいはいはい、有明国際展示場ね、
うん、
東京ビッグサイトでやるんですけども、そこに、応募して、
はい、
今回当たって、うん、当選して
抽
選なんですかね。
そうなんですね。
だいたい2日間やるんですけども、はいはい、だいたい2万6000人でしたっけ。
そうです、ですね、まあ、サークルの数が、まあ、1日あたりの、まあ、だいたい1万3000の2日間で2万6000ぐらいですね。
はい、
でその抽選で5倍、はい、5倍ぐらいあるんですよ。本当それ当たるだけでも大変なんですけどもね、
うん、
で今回当たったので、
はいはいはい、
まあ、これちょっと宣伝させていただいて
もよろし
いですかね。12日のですね、西側ですね、他の01A ですね、こちらの方ですね、にゃんにゃん団っていうのでね、
はい、
にゃんにゃんさんがですね、
うん、
ね、で私とね、はい、ティガロンと一緒にですね、本の出展ねしますんでね、
はいはいはい、
ぜひ、ね、遊びに来てください。なんとはね、オズロンさんもですね、
はい、
コスプレでね、
はい、
会場の方に、ね、いらっしゃるというところ
で
ね、
はい、によってナビタイムの格好の人格好した人が会場の中の結構目立つ位置に立ってたりするんですね。
はいはいはい、
はい、
じゃあそこを目指していただければ。
そうですね、
そうすると当然ナビタイムさんが、うん、にゃんにゃんのいるとサークルはどこですかとか聞かれると、そのすかさずそこから出てきたりしますね。
案内がね、
はい、
見ましょう。
でもなんか初めて知りました、コミケとかも私行きたいですって言ったら全員が全員ってわけじゃないんですね。
そうなんですよ。
へえ、これも狭き門で。
狭き門で。
へえ、本を売られる。
本も同人誌もやってた。ね、あ、私本もね、はいはい、出してたんで前は。
なんかもうマルチすぎて全然追いつかんだけど情報が。はいはい、
ゲームも好きで、本当にあの、ゲームの攻略本もやってたんで、うん、セガ の, あのソニックス・ヘッジコックとかいろんなゲームが。
はいはいはいはいはいはい。にゃんにゃんさんとかもラジオ呼びましょうよ、じゃあ。
ああ、そうですね。
にゃんにゃんさん、すごい僕なんか気になるんですけど、はい、なんて売ったら出てきます、スマホとかだったら。
スマホだと、メルヘンパフォーマー、にゃんにゃんで出てくるんじゃないかな。
メルヘンパフォーマー、にゃんにゃん。
ってどうだろうな。にゃんにゃんで出てくるか。あ、にゃんにゃんいっぱいいるもんね。
だけだといっぱい出ていいんでしょうね。
メルヘン
パフォーマー、あ、でもメルヘンパフォーマーでスペースで打った瞬間にもうニャンニャンって出てきます
ね。出ました。
あ、X が早速、
はい、そうですね、
出てまいりましたけども、はい、
そのなんか猫みたいな格好してる女の子はそうです。
へ
え。ですね、まあ、あの障害を持ってる方で、
はいはいはい、
まあ、あのちょっと片耳が聞こえなかったり顔面麻痺だったりとかしてた子なんですけども、うん、まあ、あの今だいぶ治ってきて耳はちょっとまあ無理なんですけどね、
はいはいはい
はい、そういった方で、
うん、
すごい元気のある方で、
うん、X も、ね、ありますので皆さんちょっと調べていただければと思うんですけど、はい、まあ、ぜひまた、ね、よかったら都合というか予定さえ合えば会場の方もね、
はい、ぜひぜひ
出ていただければ、はい、
ありがとうございます、
はい、こういったそのタレントの、まあ、プロデュースといいますか、そういった仕事って一番大変なところってどこだったりしますか。
一番大変なのはやっぱりなんていうんですかね、あのテレビ番組とか、うん、そういう出演させてもらうとか、うん、まあ、前ちょっと別なあのタレントさんなんですけど、まあ、主題歌とか使わせていただくのが、うん、なかなかね、なかなかなんていうんですかね、うまくいかないんですよ。
はいはいはい、
なんかまあそのスポンサー側のなんかいろんな意向があって、うんうん、まあ、そこら辺ですかね、ちょっとね。
じゃあそういう意味では我々は地下アイドルっていう括りの方が割と自由に動けたりする部分もあったりするんですよね。
そうですね、
うん、なんか夢とかそういうのあったりするんですか、この仕事において。こういうとこをやっていきたいなとか、ここまで行きたいなみたいな目標だったりとか。
あ、紅白に最
後、ね、紅白
でかすぎたりするんです。めちゃめちゃでかいですね。
そこですね、紅白ですね。
うん、はい、紅白まで行けるいわゆるタレントさんの育成。
そうですね、はい。
でもなんか本当にあの選択肢も多いじゃないですか、東京って。まあ、いわゆるそういうアイドルになりたいみたいな女の子とかも多分いると思うんで、
はい、
そういう出会いもあるし大変、
出会いも、ね、そうです
ね、大事ですよね、はい。いわゆるそのティガノさんのところではそういうなんか応募という募集みたいなしてたりするんですか。
今はやってないですね。
あ、
でもやっぱり
時期が来たら
あのタレント多いとやっぱり応援できないんで、
うん、
だからやっぱ絞って、
うん、あ、少数制でやってる、
少数制でやってるって形ですね、はい。
でもこれまでもいろんな方にお会いしたと思うんですけども、
はい、
一番そのどこを見てるんですか、ティガノさんは。
あ、やっぱりね、パッと見のオーラってあるじゃないですか、やっぱり、
はいはいはいはい、
瞬間見た時に、あ、すごいなっていう、うん、なんかこう、うん、やっぱいるんですね、そういう方がね。
まあね、よくあのスポーツ界でいうとあのキングカズ、三浦知良選手とかね。
あ、そんな感じです、はい、
やっぱなんか佇まいでもすごいみたいな、はい、あったりしますけど、やっぱそういうのあったりするんですか。
いますね、はい、そうですね、まあ、
でもね、僕もね、ちょっとニャンニャン当然見てますけどね、ね、以前どっかの蒲田のイベントとかで、うん、やっぱり地下アイドルの、ね、歌を歌って優勝するのを決めてたりしましたけども、うん、ちゃんと優勝してましたよね、
うん、
そう、ね、さりげなくちゃんと実力 あるんだっていう感じでね、見直しましたね。
間違いないんですね、
ええ、
うーん、やっぱりでもこういう話をしてるとなんか、ね、趣味の話もそうでしたけども、こう手間がかかるのがティガロさんが好きなんですかね、そういうなんか
そうそう、
なんかいろいろと全く俺の手を煩わせやがってみたいじゃないですけど、そうですね、そういうなんか自分の能力を割いてでも何かしたいとかっていうのが、ただいわゆるそのはっちゃんの八幡さんとのこの YouTube っていうのもそういう部分があるんですか。
そうですね、そういう部分ありますね、
うん、
ね、あの なんていうんですかね、八幡さんのそのなんていうんですかね、魅力っていうのは、うん、そのはちゃめちゃなところがなんか うん、なんかこう見えないんですよ、うん、こうなんていうんですかね、なんかこう先が見えないとかね、コントみたいな形でなんかね、なんかまあ新鮮で言うと漫才ブームの時に言うところダウンタウンが出てきたみたいな感じで、なんか新しい風を、
型にはまってない感じ、
そうですね、型にはまってない、そこがなんか魅力かなって思ってるんですけどね、はい、
だからこそ一緒にやってるみたいな。
そうですね、
はい、
なんか楽しいことをね、提供していただける方なんで、すごく
一緒にいてやっぱ自分を刺激受けるというか。
そうですね、まあいろいろやっぱり勉強させていただくことがいっぱいあります、本当に。
うん、
あ、こういう考え方、先をなんかね、もう将棋で言うと20手先ぐらいのことを見てて、じゃあ僕らやっぱり3手先ぐらいしか見れないんだけど、20手先のところを見てるところがやっぱすごいんですよ。やっぱり世の中の流れとかね、こういうこれからこういう流れになるだろうっていうね、まさにそういうのをあの考えてるのがあの八幡さんですね。
なるほど、
はい。
僕はてっきりパワーバランス的には多分ティガロンさんは八幡さんに脅されてるんやろうなと思ってましたけど、そういうわけじゃないですね。
大丈夫です。
じゃあそこは大丈夫ですね。
大丈夫です、大丈夫です。はい、
どうでしょう、まあ、そのタレントのいわゆる事業とかっていうのも、まあ、ゆくゆくは紅白歌合戦
そうですね、
で出したいってもあるし、はい、いわゆるこの八幡さんとどこまで行ってみたいですか。
まあね、いろいろなんか今まで、ちょっとあの番組でちょっとあれ水曜どうでしょうっていうなんか番組があるんですけど、はいはいはい、ああいう感じのなんか、ね、ああいうのをなんか YouTube で撮れたらなと思ってるんですよね、うん、なんか楽しくね、みんなでこうね、うん、組んでこう、そういうのがなんか面白いかなって、まあ、なんか今なんかテレビってなんかちょっと、うん、規制が入っちゃってるんで、はいはいはい、昔がね、なんですかウルトラクイズみたいなね、ビートたけしさんね、ああいうなんか過激なことがちょっとできなくなってきて、うん、どんどん、うん、で YouTube の中でも、まあ、今は過激なことができなくなってきてるんですけど、うん、まあ、そういうのがなんか少しねできたらいいなと、なんかね、
うん、
ちょっと映像で、
ね、うん、じゃあ着ぐるみでなんかやるのもいいですか。
全然いいですよ。
オッケー、
はい、なんか YouTube ってちょっと前のテレビの空気感みたいなのあったりしますもん ね、企画とかにしてもね、うん、だからこそ表現が皆さんしやすいし、はい、あの日のテレビの感情を知ってる人間がやっぱもう一回やりたい、
ね、やりたいですね、
というところで ね、まあ、でもあの普段ねそういった女性アイドルと触れ合ってると思うんですけど、
はい、
まあ、急にね八幡さんの方に行くと、まあ、いい年した大人がいっぱいなわけですか、大人のね、はい、その辺はどうですか。なんか
まあ、まさにいい年してアホなもん作ってるのか、オズロンですからね。
オズロンさんはもうあれですよ、もう高松ね、ここ来て弾けてますからね、もうここ
本当ですね。
なんかもうここでコスプレやってるんですよ。
そうで
ね、あのピンク色のね、
はいはいはい、ね、カービィやってたって、
そうなんですよ ね、
あのカービィどうしたんですか、そういえば。
あれ実を言いますとね、はい、ちょっとあのこの辺の地名で小馬場っていうところがあるんですけどね、うん、あの蝶々みたいな名前のラウンジがありまして、はいはい、ちょっとそこのお嬢さんにねプレゼントしちゃったんですよね。
いや、あげたんすか。
あげたんですよ。あのごめんなさいね、普通三つぐっていうとプラダとかグッチとかいう三つ子のところなんですけど、ね、何をカービィあげてるんですかみたいにね、うん、突っ込まれました。
なんでそれ前回言わないですかそれ。
まあまあネタは温存しておきましたんで。
という
すごいですよ。
いやいや、ちょっとね、ちょっとそのラウンジのお姉ちゃんと仲良くなろうかと思ってたんですけどね、うん、そうラウンジ王に俺はなれるみたいな感じで狙ってみたんですけど、ね、ごめんなさい失敗しました。
なれか
っ、ね、もう本当にね、ナーツの実のティコさんとかね、不思議な実のね、ナーディアさんとかね、うん、もうラインの交換ですよ。初日で3人ゲットしてるんですよ。
なん
かすごくないですか。
意外にあのあれですね、がっつり行くんですね。
がっつり。
うん、
僕一緒に来てて、僕には全然誰も一人も ね寄ってこない、もう全部重なってきましたから、も
う意外にあれですね、やりますね、
すごいです。でもね、ティガロンだってほらアニソンとかでカラオケ歌ってたのに ね、まあ、
これまあ次回またその話を ねさせていただくという感じなんですね。
ね、受けがなんか違ってましたね。おかしいな。
でもなんかやっぱあれですね、こう喋っててもなんかブレーン感みたいなやっぱありますね、ティガロンさんがね。影のフィクサーじゃないです
か。
なんかそんな感じはしますね。
わかります。
この人があるからこそ逆にそのはちゃめちゃがちゃんと道に沿っていけてるような感じはありますからね。またこのラジオでもお話聞けると思いますので、
はい、
はい、まあ、ちょっとまた触りではあります。また多分ね、後出しでいろんなエピソードが多分出てくると思うんです、このメンバー。、はい、さっきオズロンさんみたいに、はいはい、なんでまたちょっとまだ小出しにしていただければと思いますので、はい、というわけで、そうそうお時間でございますので、また締めの挨拶の方をお願いいたします。
はい、それでは皆さん、さよなら、
さよなら、
さよなら。
八幡ラジオ815、このコーナーは遊びも仕事も文化の8チャンネル、地獄式と高松で髪をセット、パーマカットをするなら美容室ヘアウェーブスの提供でお送りしました。